今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ皆さん、7月になりました。暑い、もう本当に日本列島沸騰中っていう感じなんですが、この気温が40度前後になると本当に外に出ない方が良いという、そんな気温ではないかなと思います。日本だけじゃなくてフランスとかイタリアとか、ヨーロッパでも、異常な高温が続いていると聞いております。皆さんどうぞ熱中症にはお気をつけください。そして今回は少し涼しげな話題ではないでしょうか。日本茶の魅力を伝えるという、そんなテーマでお届けします。少し涼しいところからお越しいただきました。滋賀県甲賀市土山、老舗の、お茶屋さんでいらっしゃる丸安茶業5代目前の安春さん、安春さんでよろしいですね。はい、お話を伺います。ようこそお越しいただきました。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日は素敵なこのお茶の色のジャケットでお越しいただきまして、これは多少意識してくださったんでしょうか。
はい、もうこの暑い40度の中来ましたから。
車でお越しいただいたんですよね。
そうですそうです。
車だとやっぱり余計にこう放射熱っていうか暑いですよね。結構
そうですね、ものすごい腕が焼けるんですよね。
腕が焼ける、やっぱりすごいですね。そしてこの、会社のあるというか、この丸安茶業のある滋賀県甲賀市土山なんですが、気温はやっぱり京都と随分違うのではないでしょうか。
そうですね、だいたい3度とかは違ってくるかなと思いますけれども、朝晩とかだともうすぐもっと違うかなと思いますね。
そうですか、はい、だからこそ、お茶の里とも言えるということですね。はい、この丸安茶業さんのあるまずこの甲賀市土山なんですけれども、どんなところなんでしょうか。
そうですね、甲賀市土山って甲賀忍者で有名な、
結構滋賀県の南の東っていう、皆さんどこかなってイメージはないと思うんです、やっぱり、
同じ甲賀市に信楽焼の朝宮があるので、
はい、
ちょっとそっちの方はね、なんとなくのイメージができるかなと思うんですけれども、そこからだいたい30分ほどの距離になりますね。
より東
そうですね
になりますか。
そうですそうです、三重県よりですね。
三重県より、はい、そうですか。そうすると東海道の、塾っていうか、あったんですよね。
ありますあります、
はい、
49番目ですね。
49番目の、
はい、土山塾、
土山塾、はい、塾っていうと何かなって、
そうですね、
土山塾が49番目、
はい、
そうするとあと50番目が高校に行かれた、
そうですね、水口の方ですね、
水口塾、
はい、
はいはい、あとそしたら51、52、53でこの三条大橋に着くという、
は
い、
そうですね、
そういう場所にあって、鈴鹿山脈の、
はい、
麓ぐらいに位置する感じでしょうか。
そうですそうです。
そうですか。そしてこの丸安茶業なんですが、どんな会社なんでしょう。
はい、創業が1872年。
1872年、ということは明治5年
5年ですね。ちょうど今年で150年といったところですね。
すごい。ですね、ラジオカフェの、東向かい明治6年創業の三島邸、
はい、
ということは三島邸も149年。
そうですね、もうほぼ同級生という。
同級生、すごいですね。三島邸の建物は創業当時の建物があると聞いておりますけれども、はい、この丸安茶業さんは もう創業当時のままなんでしょうか。
ちょっとやっぱり建屋の方は改修工事とかがいろいろあって、元の建屋は現存はしてないんですけれども、
はい、
でもしっかりとですね、創業当時からの製法とかは今でもまだまだ受け継がれていたりとか、
はい、
その味の決め方であったりとか、その辺はまあ創業から変わらずにですね、まあ先代先々代からずっと受け継がれてきたものが残ってますね。
そうですか。そして安原さんは5代目ですから、はい、やっぱりそれをこう守るべきものは守るっていう感じで、されているということですね、はい、まあ、頼りになりますね。お父さんも喜んでらっしゃるんじゃないでしょうかそしてこの丸安茶業さんとしては、この事業の内容としてはどういう感じになるんでしょう、はい、こういう事業コンセプトとかいろいろあるかなって思うんですが。そうです
ね、丸安茶業自体はですね、はい、製茶問屋というところに位置しておりまして、
製茶問屋、仕事の職種としては製茶問屋、はい、
つまりですね、まあ、街中にあるお茶屋さんっていうのはいわゆる、まあ、葉っぱを売られている小売店さんっていう風な位置づけになるんですけれども、
私たちが目にするのはそうですね。
そうですね、一般的に目にするのはそうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、我々は、まあ、農家さんから荒茶といわれるもうお茶の原料を分けていただいて、
はい、
それを精選焙煎加工をしてですね、まあ、皆様がいわゆる毎日飲まれているようなお茶に仕立てていく作業をしています。
はい、
でそれを全国の小売店 の、 そのお茶屋さんにですね、皆さんお茶屋さんごとにレシピがあるので、
はい、
そのレシピをこう僕らがお預かりをしたりとかですね、まあ、こういう方がいいんじゃないかっていうのをですね、この
ちょっと新茶のブレンダーとも言えるってことですか。
もちろんもちろんブレンダーですね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、紅茶とかね、コーヒーの世界ではブレンダーと言われるんですけれども、
ウイスキーなんかは、ね、まあ、本当にこのこれはこういう味の特徴があるからっていう、そのブレンダーがこの組み合わせを、
はい、
ブレンド具合を決めるとか、まあ、そういうこともお仕事のうちと。
そうですね、
すごいですね。
そこがまあ味噌な部分ですよね、一番
肝心の、はい、まあ同じ味もいいけど、やっぱりその注文に応じて、
そうですね、
味を作るという仕事。
そうですね、
すごい。
ただ同じ味にしなきゃいけないんですよ、毎年毎年。
あ、そうか、その会社としてはそのお店としては、
そうなんですよ、
あそこのお茶のこの味っていうことで皆さんが買い求め、
皆さん覚えてらっしゃるので、その味を守るためにはやはりですね、
はい、
こう今年だとすごく暑いんですけれども、去年だとすごく霜が降りたりとかですね、
こう毎年ね、気候が
全然違うので、
はい、
なかなかこう同じような味に似せていくのって難しいんですけれども、そこをこう見極めて、これとこれをこうブレンドして配合していくと、あ、この味になるっていうのをですね、
はい、
その辺は、まあ、やっていって覚えるところにはなるんですけれども。
そうですか、はい、そうすると、まあ、5月は大変そういう、茶業を営まれる方にとって、はい、お祭り騒ぎの忙しさっていうことを聞いたことあるんですが、
ピリピリしてると思います。
本当にそんな感じなんですか。
そうですね、もう仕入れてくるお茶の材料を見極めて、
はい、
値段をつけて、
お
でそれに見合ったですね、この焙煎加工のやり方をこうレシピを書いて、
はい、
でそれを工場に流してですね、
お
で出来上がったものをもう一回見てお客様のところに持って行ったりとかするんですよ。
ほう、その仕入れの段階で来る形というのは荒茶っておっしゃいますですか。
はい、
それはこう一番茶をと、摘み取って乾燥させたものという、
乾燥させたものですね。
その段階が荒茶と言われるもの、
はい、
その段階で、購入されて仕入れて、
はいは
い、でいろいろ焙煎、したり、
そうですね、
いろいろ加えるのが、手を加えるのがお仕事。
そうですね、まあ、
すごいな。
ただ僕らの仕事はどちらかというとお化粧に近いようなものでして、本来の荒、
はい、
茶の畑で採れた農家さんが作ってくれるものがもう ほとんど味の良し悪しを決めるので。
あ、その大元、
大元です、ね、
つまり人間そのもの
が、もうそのものがやっぱり
お化粧よりもも
う本来もすっぴんの状態が一番いいと
そうですか。これはミキサーの女性西村さんにも受けるのではないでしょうか。これ大変参考になりますよね。あ、とはいえ やっぱり焙煎の仕方とか、いろんなそういうお化粧の仕方によって その本体が分からなくぐらいにないぐらいにこう様変わりするっていうことも
そうですねあります。あります
あ、そうですか。
まあ、お化粧といってもこう見栄えだけ良くするのではなくてですね、
そうですよね、
やっぱりそのブレンドすることによって味が、はい、味をこう良くしていくのもやっぱりブレンドの役割の一つなので、
そうですね、はい、そのお茶の本来持つ特徴特性をいかにこう皆様によりよく提供するかっていう、はい、そこですね。はい、わかりました。この、マレアス茶業さんの、サイトを拝見しますと本当に詳しく分かりやすく丁寧にこのお茶はこういうお茶を摘み取ってこのようにブレンドしてこのように焙煎してとか、こういう手を加えていますこういう、茶葉を使いましたっていうことが本当に丁寧に分かりやすく書かれておりまして、まあ1日かかるという感じ
そうですね、種類も多いですからね
本当ですよね、まあ、それぐらいのこう事業内容なんですが、前野さんは日本茶師、日本茶師、日本茶インストラクターって、はい、まあ、聞きますが、はい、この日本茶師とどう違うんですか。
日本茶インストラクターっていうのもしっかり私も持ってはいるんですけれども、
はい、
日本茶インストラクターはね
違うものなんですか、茶師とインストラクターは。
ね、まあ、茶師ってこう分かりやすく言っているんですけれども、はい、まあ、いわゆるブレンダーのことになりますので。
おー、インストラクターはそうじゃなくて知識が豊富な人っていうことですか。
あとはインストラクション、つまりこう教えることができる人間のことを指しますので。
全然違いますね。そうすると
ちょっと役割はね違います ね、
そうですね。
もう茶師という方はどちらかというとめちゃくちゃ業務用の方ですよね。
仕事の中身が分かるという業界では、
業界ではそういう風
な、そういうことをやってはるんやなっていうことが分かるお仕事ということ、はい、これが何段とかなんかあるって聞きましたが、ね、なんか飛び級されたとか本当ですか。
そうですね、
それ何かの間違いでしょうか。
これは茶業青年団の中でですね、はい、この荒茶の技術の審査を決めるところ大会が毎年あるんですけれども、
はい、
その大会で、まあ、ある一定の成績を収めると、まあ、飛び級ができたりとか、高いランクになっていくともう飛び級ではなくて、まあ、年ごとにこうしっかりと点数を稼いでいかないと段位は上がっていかないんですけれども、
はい、
最高位が10段で、
はあ、今何段でいらっしゃるんですか。
僕は8段
なんです。8段、それかなりのものっていう感じなんですか。
そうですね、まあ、8段はそんなにたくさんいるわけではないですけれども、
はい、
やっぱり10段とかになってくると全国で15名とかになってくるので、まあ、僕もそこを目指してね頑張っていきたいなと思います。
すごいですね。お茶の産地って日本にはまあいろいろありますけれども、そういう方々を合わせても15人の、10代の方しかおられないという、はい、まあ、そういうなかなかのものということですよね。
そうですね、
まあ、これはぜひ10代目指してやっていきたいですね。
そうですね、
はい、これはなかなか迫力ありますね。10段ですって言ってご紹介しますと、はい、そしてですね、この丸安茶業さんがあるのは土山という場所なんですけれども、扱ってらっしゃる、お茶は、土山茶と浅宮茶と聞きましたが、はい、これはどういう、
そうですね、
お茶なんでしょう。宇治茶とかありますよね。はい、和束茶とかね、そういうものでしょうか。
そうです、そうです、滋賀県で取れるお茶のことを総称して近江の茶というふうに、はいはい、言うんですけれども、その中の、まあ、細かく見ていくと浅宮茶と土山茶っていうのがあります。まあ、他にも日野の方に行くと北山茶であったりとか、
はい、
東近江の方に行くと万所茶なんていうのもあるんですけれども、
ああ、はい、
ちょっとねなんとなく聞いたこともあるのかなぐらいのね、ありますけれども、
マンドコロチャ聞いたことあります、はいはい、
まあ、滋賀県で取れる、まあ、ほとんどがですね、まあ、この土山と、はい、まあ、浅宮で取れるので、
大概は 80% ぐらいは土山茶
そうですね、
かなり多く産出されているということですね。
そうですね、
はい、そうするとこの丸山茶業 の、 あの会社がある土山というところは周りにやっぱり茶畑がこう当たり前にあるっていうそんな場所になるんでしょうか。
そうですね、まあ、今店を構えているところに関しては、まあ、1号線沿いのちょっと通りがあの車が多いところなのですけれども、はい、まあ、ちょっと離れるとですね、はい、もう茶畑がもう一面に広がっているようなところであったりとか、
はい、
まあ、山あいに、茶畑がたくさんあるのでちょっと山の方に、ね、行くと茶畑がたくさんありますね。
あ、そうですか。こう写真を、拝見したりしますと、はい、もう本当に、田んぼのように茶畑が広がっているところと それからちょっと斜面のところと、まあ、二手に分かれると思うんですが、はいはい、あの浅宮茶なんかはそういう斜面に多くはあるって感じなんでしょうか。
あ、そうですね、大枠はそれで間違いないと思います。
ああ、そうですか、はい、そして私の目の錯覚かもしれませんが、この、土山茶の茶畑の、このお茶の木の背丈というか高さがやや低いのではないかなと思ったんですが、うんうんうんうん、それは気のせいでしょうか。
いや、いいところに目をつけられているかもしれないですね。
なんと
、まあ、というのもですね、はい、土山の茶畑っていうのは結構大きな機械に乗用ってこう人が乗って、乗り込む大きな機械に乗ってお茶を摘み取っていくことがあるんですけれども、
はい、
そうなってくるとこう自然とこう茶畑のうねっていうんですかね、この、
はい、
盛り上がりはややこう、はい、
背が低めに高さが低めになる、はいはい、
まあ、その上をですねやっぱ刈っていくので、
あ、こうその上を、ね、あれも刈った後ということですか。
そうです、そうです、
はい、
で片やこう浅宮の方に乗ってくるとこう両サイド畑の両サイドに人が一人ずつ立って、
はい、
こう刈っていくスタイルになりますので、
機械斜面だから
そうですそうです、
機械で刈り取るわけにはいかないから、
そうですね、
人間が
こう、はい、両サイドに立って刈っていくと、そうなってくると逆に低すぎると刈りづらいですよね。
そういう理由なんですか。
そうですそうです。
あれ面白い、お茶の木の種類の違いなのかなと思ったんですが、そういう物理的理由があるということですね。そうですか。そのお味の特徴としてはどうなんでしょう、
はい、
土山茶とか浅宮茶は、
はい、浅宮茶に関しては、
はい、
結構全国的に見ても珍しいんですけれども、純鮮茶といいまして、まあ、覆いとか、はい、まあ、京都とかだと結構覆いをかぶせる玉露とかかぶせ茶っていうのが
そうですよ ね、
得意な産地、
はい、
うん、得意なところですけれども、浅宮は一切それをしない、
あ、
もう太陽の光をいっぱいに浴びて、育てるもう生粋の煎茶が得意な産地なんですよ。
な、はい、
なので独特のですね、
まあ、それ斜面であるということもあるかもしれませんね。
そうですね、
その覆いは物理的に難しいから、
まあ、それもあるでしょうね、まあ、
置いといて、はい、それが、得意な産地
ですね、
はい、そして土山はどうでしょうか。
土山の方は逆にそれこそ京都とよく似ているところがあって、
はい、
こう覆い下をしっかりしてあげたりとかしてですね、うまみとかが、はい、スタップに乗ったお茶ですね、
はい、
なので玉露もあるし、
玉露もあるし、
かぶせ茶もあるし、抹茶もあるし、
いろんな種類が、
そうですね、豊富にあるというところですね、
はあ、そうするとやっぱりそれぞれ特徴があるお茶が自然できるということですね、はい、これはなかなか面白いですね。そしてですね、もう結構時間が経つようです、ちょっと一息つきましょう。丸安茶業5代目でいらっしゃる前野康治さんにお話を伺います。伺いたいことがいっぱいあるんですけれども、あっという間に時間が経ちそうなので早速、最近の話題に移ります、 この春ですね、捨てられる茶葉からお茶クレヨンを作られたと伺いました。それは一体どういうものなんでしょうか。お茶じゃなくてクレヨンを作った、
はい
はい、クレヨン、それはなぜそういうものを作ろうと思われたんでしょうか。
そうですね、はい、これ先ほど僕も申し上げたようにですね、
はい、
ちょうど150周年ということもあって、
150年、はい、
これを作るときに金沢のですね、
はい、
清涼大学というところの学生さんとちょっと縁がありまして、
ええ、
そこでこう何か捨てられる茶葉を利用した面白い商品とかできないかなっていうお話をしたところ、学生からのアイデアで出てきたんですよね。
それは捨てられる茶葉から何かできないかなっていう提案を、ね、もう前田さんがそういう、サジェスチョンというか提案をされたんですか。
そうですね、その提案もあるし、まあはい、あとまあ150周年ということで何か新しいのものを作れませんかっていうのもあったんですけれども、
そこからクレヨン、はい、
お茶、たくさん出たですね、はい、案の中の一つがクレヨンだった。まだ他にもこれから出てきますんで、それは。
あ、そうなんですか。
150年プロジェクトはまだこれからどんどん続いてきます。
素晴らしいやりますね、前田さん。そうですか、クレヨンだけに終わらないというところなんですが、はい、しかしですね、皆さん、このクレヨンが素晴らしいんです。まあ本当になんと美味しそうなクレヨンができましたねっていうところなんですが、今日は実物もお持ちいただいたんですが、これはこうどういうふうな、まあ、いろんな色がありますが。
そうですね、はい、これはですね、はい、色名とこう産地、あと茶名がですね、
はい、
そのまんま使っているうちにですね、もう見て取れるような感じになってまして。
そうですか。ですね、ちょっとこの、チラシの裏側を見ないと私が分かりませんので、ほうじ茶、かぶせ茶、それから抹茶、煎茶、玉露で、この5色ができてるんですよね。すごいです。これ本当にラジオ機の皆さん、ぜひご覧くださいっていうのはなかなかちょっと変なんですけれども、こんなに如実にというか、はい、明確にお茶によって色ってこんなにも違うんだということが再確認されるって。
そうですね、
お茶ってこんな色してたんだなって。
そうなんですよ。
前野さんも思いましたか。
これでもこれがこのお茶の色っていうのが、
はい、
これ関西はこのお茶の色なんですよ、
はい、
これ九州だと実はまたちょっと色違ってくるので。
どういう色になるんですか。
例えば九州だと煎茶ってもっとグリーン強めだったりとか、深蒸しが主流だったりとかするので、結構またどんどん色が変わってきちゃうんですけど、これに関、はい、色に関しては、まあ、滋賀県のお茶の色っていうと、もう本当にこれだっていうふうになってます。
そうなんですか、まあ、それは茶師である前野さんだからこそ、まあ、そういう、こう違いっていうのが分かると思うんですけれども、はい、私は素人ですから、抹茶、玉露、かぶせ茶、煎茶、はい、煎茶と玉露の間がちょうどこのかぶせ茶の色なんだなっていうのが、
はい、
だなみたいな感じなんですけれども
見て取れますよね。
本当ですね、はい、これをどのようにしてその、150周年事業としてこのクレヨンは販売されたんですか。
あ、このクレヨンはですね、はい、まあ、学生さんと一緒に作らせていただいたんですけれども、
はい、
クラウドファンディングで、資金の方を募らせていただいて、
はい、
で無事ですね、金額も達成できて、
はい、
ちょうど今週からですね、来週から、応援してくださった方にはリターンとして発送させていただくことになるんですけれども。
そうですか。もうそのクラウドファンディングの募集はすでに終わっていて、
はい、
ちょうどそれが、皆さんにリターンを発送するっていう、
はいはい、
このクレヨンと何かお茶もプレゼントされるんですよ ね、
そうですね、はい、
わあ、これはもう知っていたら参加したのにって本当にラジオを聞きの方はたくさん思ってらっしゃるので、
はい、
またこれ繰り返しやってもいいんじゃないでしょうかね。
はい、なんかいいですね。
でも違う事業も計画されてるんですよね。
そうですね、これからもまたどんどん面白いことをしていくので、
はい、 お楽しみにっていう感じ。
当店のインスタグラムの方に最新情報はどんどんアップしていくようにしているので、
はい、
そこで情報はね、得られるのかなと思います、ね、
あ、そうですか、
はい、
そして暑い毎日が続いています、
はい
はい、今日、この、マレース茶業のお茶の一つ、これ代表的なお茶ともいえるものをお持ちいただきました。ちょっと説明してください、
はい、
まあ、どういうものなんでしょう、
まあ、今回暑いのでというので、まあ、水出しですごく推奨できる、まあ、水出しの赤ちゃん番茶というのをご紹介できたらなと思います、
はい。
まあ、京都だと京番茶って郷土番茶がありますけれども、滋賀県だとこれが
赤ちゃん番茶
になるんですよ。
それ滋賀県の方に赤ちゃん番茶買うてきてって言ったら
なんとなく
分かるんですか？
人も多いと思います。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
どういうものなんですか？なぜ赤ちゃんなんでしょう？
これはですね、まあ、はい、昔のもう本当に創業当初からの話なのでちょっと諸説あるかもしれないんですけれども、はい、まあ、カフェインがすごく低くて赤ちゃんでも飲めることから赤ちゃん番茶として名前が出てきてるんじゃないかっていうふうに言われてますね。
あ、そうですか、
はい、
そしてこの、シールの、割合目立つところに大見目茶天日干し赤ちゃん番茶とありますが、はい、この天日干しって普通まさか天日で茶葉を干していらっしゃるんですか？
まさかその通りです。
あれ、それはもう創業当時からそんな感じなんですか？
もう本当に日本茶って最初はそうだったんですよ。
あ、
蒸した後に御座に引いて、乾かすと。
今は機械ですよね、きっと。
そうですね、今は機械で、まあ、そんな場所もない、なくなっちゃったりとかですね、
はい、
そんな広い土地がないとかですね、いろいろ問題があるんでしょうけれども、逆にこの天日干しをすることによって自然の甘みとかですね、
はい、雑味が出ないっていうか、
ね、香りもすごくいいので、
は
い、やっぱそれは天日干しをするならではの味かなと
思います、ね、そういう旨味甘みが、はい、ちゃんと皆さんに感じるように出てくると、
はい、そうですね。
これはやっぱり皆さんに水出しで出るっていうところがっていう。
そうなんですよ。
どうしたらいいんですか？やっぱりたっぷりめの茶葉っていうことでしょうか？
これ今回お持ちしたのはティーバッグになっているものなんですけれども、
はい、
もう1リッターに1個ポンって入れておくだけで、
はい、
それでまあ
2時間ぐらい
夜作っても朝から飲んでもいいですし、はい、まあ2時間ぐらい、まあ2、3時間ぐらいでですね、まあ簡単に出るので、
すごい、
もうめちゃくちゃ簡単で、まあ、僕も毎日今お世話になって
る。そうですか。そうすると、はい、マイボトルにこの、水出し番茶を入れて、
そうですそうです、
持っておくと、いいかもしれませんね。
そうですね。
そうですか。水出しのお茶って結構、商品にあると思うんですけれど、はい、それ意外だったんですが、これは何か理由があるんでしょうか？
まあ、どうしてもこの
残り時間がこのもう45秒なんですが、
はい、まあ水出しのね、はい、お茶っていうのはすごくカフェインレベルも低くて、
はい、
かつですねこの暑い夏の時にですね、
はい、
一番、まあ、飲んで美味しいところなので。
そうですか。その昔この茶、外で作業される茶農家の方は茶葉とその水を、入れて、まあ、喉を潤してた、そこから由来するって聞いておりますが、そんで合ってます？
合ってますよ。
そうですか、わかりました。
よく
、はい、この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力で前野康晴さんにお話を伺いました。ありがとうございました。